ちは。ユナイテッドノース 84.2 タックの二択三択番組ナビゲーターの弁護士武田隆弘です。
こんにちは。マンスリーアシスタントのはずが、8月は今のところ毎週出ております。すずです。いやいや、タックンお帰りなさいませ。ロサンゼルスから。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、帰っていただきました。
そうですね。
どうでした？
やっぱりね、
はいはいはい、
の感想はね、やっぱり涼しい。
やっぱ気温は高いけど湿度が低いのかな。
そうそう、でもね、最高気温30度ぐらいかな、う
ん、あ、そっかそっか、30度って聞くと暑いのかなってなりますけど、こっちがもう40度近いから。
そうでしょう、
8度とか違うともう涼しいですかね。
そうでね、しかもね、まあ、ずっと晴れなんだわ、天気が。
雨降らないのかな。
うん、降らない、全然降らない。
それはなんかね、
向こうで台風が来てたみたいな
んだけど。あ、そうなんですよ、台風来ましたよ、15日に台風来ちゃいました。
なんか高校野球がさ、中心だったりとかしてて、
伸びましたよ
ね、
うん、
そんな時もずっと晴れで、で、まあ、夜はね、最低気温がね、20度ちょっと下回るんで。
そんなに気温差あるんですね。
そうそうそう、ちょっと一枚羽織らないとね、っていう感じで。
ユニアで行きました。
やっぱりね、ちょっと、日本の東京ディズニーランドほど混んでないっていう感じで。
ああ、そうなんだ。で、室内も広いんですかね、日本。
まあまあね。
現地の人がいっぱいなのか、もう旅行者がいっぱいなのか、どうなんですかね。
基本的にはね、旅行者ばっかりだと思うよ。
やっぱ向こうのロサンゼルスのディズニーランドは、
そうそうそうそう。
なんか新婚旅行の方多そうですね。
あとまあ家族連れとかね。
やっぱ多いんだ。
そういう人ばっかりかな。
はい、さて番組では皆様からのメールをお待ちしています。法律に関するどんな些細なことでも結構です。本日の相談テーマは何でしょう。
ですね、まあ家計にもね役立つと思いますね。
はい、
課税と非課税ということですね。
おっとっと、今日はなんか法律番組というより税率番組っぽい内容ですね。
そうですね。まあ一応法律にちょっと関連した、
はいはいはい、
まあ税金の問題っていうのかな。
はい、この件についてもメッセージをお待ちしています。ユナイテッドノースの公式ページからタックンの2択3択を選んでメールを送ってください。ではスタートです。
タックンの
2択3択。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
84.2 タックの2択3択、タックンこと武田隆弘と
アシスタントすずでお届けしています。
はい、最初のコーナーはどうしようの2択3択です、はい、これはですね、ネットや SNS 上で実際に相談されている A、B、どっちがいいのっていうですね、ご相談に、まあ、私タックがですね、解説いたします。
はい、
実際の判例とはね、異なる場合もありますが、まあ、法律とはね、一通りも解釈がありますのでね、ご了承くださいということですね。
はい、今日の相談テーマは、課税と非課税ということですね。
そうですね。はい、まあ、それはね、もうこれちょっと税金かかるのかかんないのっていうね、疑問は多いと思いますんでね。はい。
はい、それではこんなテーマから、それではこんな相談からご紹介いたします。はい、クレジットカードなどのポイントは、課税対象になるのでしょうか。課税ね、課税対象になるのでしょうか。A、なる、B、ならない。
これはですね、
はいはい、
一応 B。
一応なんですね。うん、ならない。
これはね、基本的に、まあ、ポイントを使って、
はいはいはい、
何かね、物をもらったりとか、まあ、する、交換したりとかするやつなんですけど、うんうんうん、これまああとはポイント貯めたりとかね。
はいはいはいはい。
これ自体はまあ雑所得だとか一時所得にあたって、
はいはい、
課税対象になるんじゃないかっていう、
ね。所得になるんですね。
そう。いや、そういう解釈もあるんですよ。
そうなんだ。
でただ現行法上は、うん、まあそんな解釈もあるというレベルでは、
はいはいはい、
一旦やっぱり課税するわけにはいかんということになるので。
そうですよね。お金を 払って買ったものに対してのポイントにまた税金かかっちゃったら、
うん、そうね、そ
う、2倍税金かかってる感じになっちゃいますよね。
そういうのもあるよね、
うん、
だからまあ実際のところはね、いい課税に対してならないと思っといていいだろうという
か、ね、あ、なるほど。このカードじゃなくってこのスタンプカードとかも、
うん、
あ、また別になるのかな。スタンプカードをなんか10個食べたら100円とかになっていきますよみたいな。
だけどまあ理屈としては一緒だと思うから、まあ、
そうか、
まあ大丈夫だと思っといてもらっていいんじゃないですかね。
はい、では続いての相談テーマに行きます。養育費として支払っている金額は課税対象になりますか？
はい、
先月結婚しました、うん、夫は再婚で子供が3人より養育費を支払っています。夫は養育費として支払っている金額を含め全ての所得に対する所得税を支払っているのですが、ネット検索をすると養育費は非課税と記載されていました。養育費が非課税となるのは養育費を受け取っている方だけなのでしょうか？それとも養育費を支払っている人も非課税となるのでしょうか？税金のことなど勉強不足で私には難しくよくわかりません。回答よろしくお願いします。 A 受け取る側だけである、 B 支払う側だけである、 C 両方非課税。
はい、これはですね、
はい、
原則としては C です。
両方非課税、
うん、でまあ基本的にはね、これはまあ法律上の扶養義務に基づいて支払われるというね、はいはいはい、
うん、
そういう養育費なんで、これは課税される対象にはならないんですよ。
じゃあ、養育費3万円だったらもう、税金はかからない。
うん、
受け取る側も支払う側も、3万円以上はもう発生するお金はないって思って大丈夫ですか？
そう。で、ただですね、
はいはいはい、
今、以上って話ありましたけど、
うん、
例えばこの月3万円の養育費をですね、
はいはいはい、
例えば10年分、ね、
あ、10年分、あ、
まとめて、うん、まとめて、
はいはいはい、
360万なんですけど、うん、まとめてバーンと払っちゃう場合、
はいはいはい、
これは実はですね、養育費っていうのは月々発生するものなんですよ。
あー、そうなの。
だからね、まとめて払っちゃうと、だから
お金がかか
っち
ゃうんだ。
そうするとちょっとね、多すぎるってことになっちゃって、はいはいはい、360万に対しては贈与税がかかる可能性がある。
可能性があるんですね。
だからね、そこまで気をつけた方がいい。
これじゃあ、例えばタックに養育費を毎月こういう取り決めをするときに、相談に行って、
うん、
もう一括で払いますって人だったら、やってくれるんですかね、かからないように。
かからないようにするのは、うん、税理士さんの仕事なんですけど。
あ、そっかそっか。そうか。
ただまあ、ちょっと、基本的に考え方としては、税金がかかる可能性があるので、
毎月支払った方が、税金はかからないよ、
うん、そういうことですね。まあ、一応、どういうことね。
はいはいはい、
なんていうんですか、110万円までは、税金がかからない
控除
で、ね、課されるので、
年払い
ぐらい
がいい、ね。年払いのがいい。
いいかもね。
例えばですけど、
うん、
大学費用とか、じゃあ高校費用とか、
うん、
学費をその元旦那さんに払ってもらうってなった場合は、また、別ですか、その一括でその学費を払いますってなったら。
うん。だからそれも例えばその学費がね、
はいはいはい。
現に発生してて、
うん、
それを夫婦のね、元夫婦の取り決めで、
はいはい。
払うと。いう形になった場合は、この養育費の考え方と一緒でいいんですよ。
あ、そうなんですね。
だけど将来のね、ためにとか言って500万バーンと払っちゃったりすると、
はいはいはい、あ、かかるんだ。
かかる
可能性。贈与税がかかってしまう可能性があるん
だ。そう、それでは気をつけてくださいね、ってことなんです
か。はい。では、この、ご質問いただいた方にもね、ちょっと気をつけていただきたいですね。
そうですね。はい。
はい、では、続いての質問です、
はい。
損害賠償金は払ってもらうときに、課税対象ですか、うん、A、課税対象である。B、非課税である。
これはですね、
うん、
これも B です。非課税です。
非課税ですね。うん、損害賠償も税金はかからないんだね。
一応そう。で、まあ、どうしてかというと、まあ、損害賠償というのは、
はいはいはい、
そもそも損害があって、
そうね、事故したとか
で、ね、そうそうそう、怪我したりだとか、うん、物が壊れちゃったりだとかして、損害があって、それを言えるものなんだよね。
はははは。あ、損害があったから、その、請求するんですもんね。
そうそうそう。うん、だから、それを埋めるものなので、別に、損害賠償してもらったからといって、
はいはいはい、
別に自分がね、被った損マイナスを、プラスマイナスゼロに持っていくだけの話だから、
そっかそっかそっか。
だから、これは所得にならないです。
これ税金取られちゃったら、ちょっとなんか事故したのに、損した、損したって言って変ですけど、ね、
いやいや、本当にやられ、二重のやられ損みたいな。
確かに、確かに。そしたらもう、もっと税金いっぱい取られちゃってますよね。
うん。ただもちろんね、慰謝料の名目で、ちょっとこうね、
うん、
法外のお金をもらっちゃったりだとか、
はいはいはい、
そういうよ なことがあるとね、もちろんそれは贈与税とか。
あ、うん、そうだ、慰謝料も贈与税になるんですね。
うん、だから慰謝料ね、ちょっとしたことなのに、慰謝料として1000万もらったと。
は
いはい、いうふうになると、それはちょっと、ね、おかしいじゃないかと。
うんうんうん、
だからやっぱり、それもやっぱり、先ほどの養育費の話もそうなんですが、ある程度やっぱりね、金額的な相場があるもんだから、それを超えて、払ってもらっちゃったりすると、
まあまあ保険会社さんとかだとね、規定がありますからね。
そうそう。
それ以上になると、うん、ちょっとかかるかもしれないって感じかな。
そうそうそう、そう、うん。だからまあ、あんまり。
絶対かかるってわけじゃないけど、うん、かかる場合もあるんだよってことですね。
う
ん
う
ん、
そうそう、だからその法外のお金になっちゃうと、うんうん、もうそれはもう損害賠償金じゃないんだよ。
ああ、そっか、そうだよね。
うん。そうなっちゃうと、もう、ダメだから、
はいはいはい、
まあ、ね、一応相当な範囲内で、まあ、もちろん弁護士とか、ね、裁判所とかに、まあ、言われた通りのね、
金額
でっていうことであるから、そうそうそう。
だから、それ以上はもらわないし、受け取っちゃいけない
と。いけないことはないけど、
あ、出来たかったよね。
かかるかもしれませんが、ということですね。
なんか、はい、規制があるようでないというか、
うん、まあ、だから、それがその、慰謝料の範囲内、養育費の範囲内で言えるかどうかは、まあちょっとね、法律の知識によるもんだから、
あ、
まあそれはね、ちょっと弁護士に相談してもらうしかないよね。
宝くじもかかんないんですよね、だって。宝くじはかかってるのあれ。
宝くじはどうだったかな、かかんないかな。ただ、一応考え方の中で、一時所得っていうのはあるんですよ。うんうん、
はいはいはい。
それもあると、限度額があって、
ギャンブルとかで、
そうそう。
売り上げたっていうんですか、
うん、馬券とかね。
うんうん。
で、そうすると、なんつうの、多すぎる場合は、税金がかかる場合ありますよ。
その来年されちゃうのかな。
うん、まあ確定申告しない。
確定申告いるんだ。
そうそうそうそうそう、そうだよ。
とかそういうね、ジャンブルで
得た分には。宝くじはね、ちょっとわからないけれども、
うんうんうん、
競馬では
なんかよくありません、宝くじが非課税なのか課税なのかみたいなテーマがありますよね。
そうね、まあちょっとね、詳しいことは税理士さんに聞いてもらうんですけどまあそういうちょっと税金かからないだろうなというものでも、一時所得とか雑所得とかいうものに当てはまって、税金がかかってしまう可能性があるから、まあ、ちょっと気をつけてください。
また10月から、ね、税金も上がっちゃいますしね。
ああ、そうですよね。まあね、皆さん。
8% と 10% がややこやしくなっちゃいます
よね。そうそうね、レジの取り替えとか大変だと思うんですよね。
そうですよね。
はい、
ね、知れば知るほど、ちょっと、また、これはどうなの、あれはどうなのってなっちゃうんですけどね。
うん、
しっかりね、対策して。
そう。ね、まあ一応 ね、今の養育費だとか、慰謝料とかの話は、うん、まあ法律でね、よく出てくる場面に出てくるものなんですが、
はいはいはい、
まあそういったものも税金がかかるかかからないかではね、大きく違ってきますので。
知ってると知ってないではまたね、違いますしね。
だからそこはね、ちょっと皆さんね、合わせて、弁護士とかに相談してもらったらいいかなと思いますね。
はい。少し生活の知恵がついたところで、うん、今日の一曲をお願いします。
はい、今日はですね、
はい、
この後いらっしゃるゲストさんのですね、リクエストでございまして、
そうなんですね、
はい、松田聖子さんの渚のバルコニーをお届けしましょう。
どうぞ。
渚のバルコニーで待ってて、ラベンダーの夜明けの
の二択三択、続いては番組ゲストをお招きしてザックバランにフリートーク、二択三択デカトコ勝負です
。さてさて、今日のゲストさんはどういった方でしょうか。
はい、ですね、はい、以前ゲストで出ていただいた、はい、中島由紀子さんのですね、お知り合いね、のお知り合いで、伊賀田秋田さんです。
よろしくお願いします。
はい、岩田さん、早速なんですよね、はい、実は応援のメッセージが届いてます、うん、はい、
しかも2通も届いてますよ、すごい。
ちょっとね、ご紹介させてもらいますね。まず、最初の方がですね、ペンネームかな、昔の少女 A さん。
そうだったかわかります。
多分あの方だなとわかります。
なるほど。お友達の岩田さんが生放送に出演とのことで応援メッセージです。頑張ってーって。
頑張ります。
はい、それ会社の方ですか。
いや、違います。多分ですね、もう一つの趣味もですね、はい、グランパスのサポーターをやってます。この仲間だと。
そうなんですね。
なるほど、なるほど。
これ事前に告知してもらったってことですよね。
はい、
ありがとうございます。
フェイスブックにたくさん載ってます。
はい、続きまして2人目、キミちゃんさんね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
メッセージはですね、岩田さん頑張って、原宿パステル気分のみんなで応援しています。岩田さんの好きな太田裕美さんリクエストしたよ。リクエストソング、ね、ちょっと食べちゃいましたけど、はい、リクエストソングということで、太田裕美さんの木綿のハンカチーフ。
はい、
リクエストいただきます。
は
い、
これもお友達なんですか。
原宿パステル気分っていう、はいはいはい、80年代のグッズだとかを、こうカフェなんかで展示して、グループやってます。その応援団をやってるんですから。その関係の女性
ですね。
その代表に僕は大ファンなんですから。なるほど。分かってて、リコしていただいたら。
そうですか。
なんかいいですね。原宿パステル気分って。元気が出そうな。
セーラーズだとか、昔の、そういうものとか、はいはいはい、ハローキティみたいなのが、いろんな、昔の80年代のファンシーグッズ女性がないですね。
そう
ですね。女性ですよね、だから。
そうですね。じゃあせっかくね、ちょっとリクエストいただいたんで、これでちょっとね、木綿のハンカチーフね、かけちゃいましょうね。
かけちゃいましょう。
はい。
う
ん、太田裕美さんの歌大好きということで、
はい、
いうことで、今ね、こう僕とこう岩田さんがこう知り合ったのはですね、あるこう名古屋のね、こういう80年代の歌謡のイベントなんですが、これまたあるんですかね、最近、近いとかまたイベントがあるんですかね。
そうですね、今週実は、23日の金曜日にですね、
はい、
西区三丁目にありますスイートメモリーっていう、
はい、
歌謡曲バー、
はい、
歌声バーというか、みんなでこう
歌うんですか？
80年代の歌を歌おう。
あ、それは来たお客さん、みんなでか、合唱
順番にやりながら、みんなでまあ、みんなで一緒に歌おうです。
カラオケ。
はい、カラオケです。そういう形の。
あ、もう、80年代の歌しか歌っちゃダメなんです
か？そうですね。この間ね、ゲストで聴くしてくれた、うん、そのゆかちゃんね、ゆかぼうが、
ゆかぼうちゃん。
うん、ね、その今日、このスイートメモリーズで DJ やってるんですよね。
そうですね、はい。
で、今回はちょっとそういうイベントではなくて、今度はカラオケをするというイベントですね。
そうですね、僕が主催するときは、カラオケイベントが多いかな。
結構お客さん集まるんですか？
前回のときは、20名の店員にちょっとオーバーして、
あ、そうなんですね。
結構、バチャバチャバチャ。
そう。なんか僕が聞いたところによると、そのイベント、ね、岩田さんのイベントに入れない人が、別の会場で大人数集まって、
カラオケしてたの？
そう、カラオケやってたっていう。
そうなんだ。
そうなんですよ。そうい
う。行かなかったの？カラオケ。
普通行かないですよ。
そっかそっか。
体一つしかないから
。あ、そっか。すごいですね。それでちょっと80年代の歌が愛されてるというか、好きな人が多いんですね。
そうですね。まあ、実は東京に僕、3年まで3年前ぐらいの見たんですけど、東京は結構昭和歌謡曲に出てたの結構ある
で、
そこへこう行ってまして、まあ、単身赴任から戻ってきたら、名古屋で届かないかなっていうことを探したんですけども、非常にまあ、行ったスイートメモリーズさんっていうのが、まあ、唯一名古屋で、会場を使用する
ん
です。そこのまあ、常連で。
ありそうでない
店
な
んです。確かに。
で、その、スイートメモリーさんは、普段は、そのね、画像とかで曲を流してるお店なんですよね。
そうですね、東京も大体そういう店が多くて、当時のザ・ベッセンターとか、ああいったものを流して、みんなで、まあ、見ながら、
楽
しくお酒飲んで、まあ、美術館で見た感じの店なんです
、ね。思い出話とか、
はい。東京は結構、本当に何店もあります
ね。そうなんですね。
やっぱりなんか東京っていろんな多趣味なね、人にこう合わせるお店とかいっぱいありますよね。
なんか逆に東京にあるのがちょっとびっくりしました。名古屋の方が多そうな気がしてたんですけどね。
でも東京にはブームですからね。
ブームなんだ。
すごいですよ。
そうだね。で、やっぱりこう80年代といえばね、やっぱり先ほどちょっと曲でも流させてもらいましたが、やっぱり松田聖子ちゃん。
聖子ちゃんですよね。
はい、80年
代。それでその中でもやっぱり渚のバルコニーはやっぱり一番いいんですかね。
そうですね、82年なんですけど、
はい、
ちょうどこの僕は実はマニアックな話になっちゃうんですけど、その渚のバルコニーってバックコーラスで須藤薫っていうですね、僕大好きなポップスの歌手が死んだらいいんですけど、
はい、
彼女がその後ろでバックコーラスを打って、で結構そういうアイドルの歌手に、結構まあまあのシンガーが後ろでこうバックコーラスになるような、ほとんどその前のって考えられなくて、
あ、なかったんです、ね、
こういったのがすごい、ちょうど80年ぐらいからそういった風に、まあ、ミュージシャンたちと、
はいはいはい、
まあ、アイドルの歌謡曲たちがぐっとこう近づいて、そのそば切った時代だっていう、この時代の音楽がやっぱり一番好きですね。
まあね、J-POP なんていうね、こと今言われますけど、それが走りなんですかね。
そうでしょうね。ちょうどの、その前の時のアイドルなんかだとやっぱシングルをやっぱ重視して、アルバムとかああいうのはあんま出なかったんですけども、この時期ぐらいからですね、田原俊彦さんのファーストアルバムだとか、また結構あると80年ですけど、スコールっていうアルバムがですね、ナンバーワンになったりとかですね、ちょうどアルバムなんかでも結構売れ始めたんですね。
それまでアルバムはあまり出てなかったんですかね、シングルばっかりで。アルバムも発売はしてたけど、
そうですね、当時の歌謡曲はどちらかというとシングルを重視してて、アルバムはどっちかというと、まあ、シングルの上司集めみたいな感じのイメージだったのかもしれないですね。あまりこう、アイドル歌手の新、アルバムが一シャープが上がるっていうのはあまり
なかった。
なかったですね。
やっぱね、それだけちょっと、まあ、やっぱりあれって、海外のやっぱ影響なんですかね、やっぱりこういうのって。
そうですね。多分そういうのもあったでしょうけど、結構そう、バックの音楽が、昔の歌謡曲だと、本当にあまり夢がないミュージシャンだったのが、まあ、どういうことなんか見ると、アルバムを見てもらうと全部ミュージシャンの名前バーッと書いてあるんですけど、
はいはい。
ミュージックを見てください。みんな有名人ばっかり。有名人ばっかりっていうか、僕は知ってる。有名な人。だから、須藤薫なんかも、っていう感じですね、
当時。それだけやっぱりその音楽としてね、アイドルの ね、
そう
ですね、音楽を、曲をちょっとこうね、バックアップしていったっていうかね、そういうところはあるんですよね。
はい、80年ね、アイドルがもうすごかったですもんね。
そうですね、アイドル全盛ですから、80年、82年、
ね。で、後半になるとね、中村明菜ちゃんが出てきたりとかね。
していったと。で、ね、こう最後の方に、ま
あ、
プロレス
だってい
う。それが言いたかった
っていう。私結構アキラちゃん好きなんですよね。
アキラさんもやっぱパクトがすごいし、まあ、自分でセルフプロデュースされてね、
はいはいはいはい、
日本のさんも全然やられたりとかしますね。
中村明さんもこの有名な方がたくさん。
いや、もうそうですね。
ああ、そうなんだ。そこまで見たことなかったですね。
ああ、
なるほどね。演奏者の方とか、
はいはいはい、
コーラスの方が有名な方っていう見方をしたことがなかったので。
工藤静香さんもね。
そう。
いやね、結構、後藤静香さんもね。
そうそう。今なんか、もう結構ね、バンドとかね、バックバンドなんですね、みんなね、ヤフーで調べたりすると、すげえバンドやったりする。
そうなんだ。
ビーストとか
さ、はいはいはい。ああ、そっかそっか。
アフターとか
さ、はいはいはい。
そういう、そう、
あの、そうか、あの、プロ歌手がプロ歌手をプロデュースっていうんですか、なんていうんですかね。その、さっきおっしゃってた融合ですよね。
そうですね。まあ、そういう時代になってきて、まあ、今は当たり前なんですけど。
あ、そうです。今、フューチャリングが当たり前に。
当時のアイドルでは考えられなかったんですけど、だんだん音楽が厚みが出てきた。
そうですね。
まあ、その時は、もう、歌がやっぱり結構好きですね、やっぱり。
そうですね。でね、日本の時代としてもね、こう、バブルに向かうですね、こう、うんうん、上昇株をガーッと上がっていく、ちょうどそういう時代に、ね。
元気な歌が多かったんですよ、ね。
そういう風になってたなぁ、なんて思ったりしますよね。はい。それでですね、時間もちょっと迫ってきたので、
はい、
ちょっとここで、ちょっと法律相談的なのは、なんかありましたらお願いします。
そうですね。相続なんですけど、うん、まあ親がこう死んだ時ですね、
はい、
相続なんかもちろん、まあ兄弟で分けるんですけど、うん、なんか聞いた話だと、こう事前にちょっとなんかもらったものなんかが、
うん、
引かれてしまうみたいな
感
じなんですけども、
うん、はい。
それはどんな、
そうですね、いわゆるまあ、生前贈与というものをですね、もらってる場合に、それが実際にね、お亡くなり、お父さんとかお亡くなりになった時に、影響するかということなんですが、これはね、影響します。で、いわゆるまあ、生活の糧とか、
はいはい、
あとはまあ、いわゆる昔のですね、嫁入り道具的なもので、うん、まあ、嫁入りするときに一時金みたいなもんですね。それを渡した場合は、基本的には相続のときにそれを考慮するということになってるんですよ。
あ、かからない。
かからない。
反映される
反映される
という。されちゃうんだ。
うん。だから、それは特別利益持ち戻しといてですね、もともとね、遺産がね、財産1億円ある人がいて、その人にね、子供が2人だと、お兄ちゃんと弟がね、で、お兄ちゃんに、その、まあ、家を建てるために、3000万渡したと、バーンとね。で、7000万残って死んじゃったと。なった時に、7000万を3500万ずつ分けたっていうのは、弟としては、ね、トータルで少ないじゃん。だからそれは不平等じゃんっていうことで、だからその、お兄ちゃんの家を建てるにしたと、3000万を戻して、1億にして、半分にして、
5000万。で、お兄ちゃん2000万しか
持
ってないんだよね。
そういうこと。そういうのは一応あります。ただ、そういうお金をね、渡したということを証明しなければいけませんので、昔のことだったんですけど、そうなんですよ。昔の通帳とかね、ない、残ってないとか、そうだと難しかったですので、証明するのは一概で難しかったりします。ということですね。
あ、ちょっと時間がもうなくなってきちゃいましたので。
そうそう。
はい、すいません。和田さんどうもありがとうございました。
はい、ちょっと話は尽きないですけどね。
はい、また
ね、金曜日のね、イベントもね、ぜひ盛り上がっていただきたいと思いますので、今日はどうもありがとうございました。
はい、二択三択デカボコ勝負でした。
失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノース84.2よりお送りしてきましたタッツの2択3択番組では皆様からの2択3択を募集しております。どっち選んだらいいのという疑問に弁護士タッツがお答えします。法律相談のご相談どしどしください。次週はどんな内容でしょうか。
次週はね、喧嘩両成敗なんてどうでしょうかね。
面白そうですね。なんか時代劇みたいですね。それは法律上ありなんですか。
うん、まあありだったりなかったりしますね。はい、
はい、ではこの件に関してもご意見お待ちしております。ユナイテッドノースの公式ページからタックの2択3択宛てにメールを送ってください。では次週もお昼の2時に4お昼の2時に 84.2MHz にチャンネルを合わせてくださいね。番組提供は武田隆博総合法律事務所でした。
せーの、
さようなら。